こんにちは、TV の久保です。はい、ということでですね、本日もウェブチャット FM 始めていきたいと思います。本日はですね、ユビの、マシンラーニングエンジニア、MLE のですね、高木さんこと、伊藤、高彦さんでしたっけ、高彦さんですね、はい、にお越し、はい、いただいて、検索の話をしていきたいなというふうに思ってます。はい、ということで、早速なんですけども、高木さんでは、自己紹介の方、お願いできますかね。
はい。
簡単にキャリアだったりだとか。
そうですね。はい、一応なんか15年ぐらい前に工学分野で博士課程を取りまして、でまあなんか15年前になんかもうアカデミックが疲れてしまって、まあソフトウェアエンジニアの方がまあ楽しそうなんでソフトウェアエンジニアに転職というか就職したんですけど、まあ当時なんか機械学習とかデータマイニングとかって全く実用してるところがなくて、なんかまあなんていうんですかね、当時ある程度ちょっとでも関連する分野ってことで、まあ検索エンジンをやってる会社っていうのが、まあなんか ML やってたり NLP やってたりする人たちのなんか、まあ、関連一応するよな、みたいな就職する場所で、だったんですよね。で、まあその関係で僕もなんかノルウェーの検索エンジンベンダーのところにちょっと就職してました。で、まあその後なんか、まあそこの会社が1年で買収されてしまったりとか、紆余曲折を経て、まあなんか ML と、検索半々みたいな感じでやって、いろんなところでやってますね。な感じです。
なるほど。だいぶすごいぶっ飛んでる感じだなと思ったんですけど、最初ノルウェーだったんですね。ノルウェーの会社に。
ノルウェーの会社ですね。
ああ、そうでしたっけ。そっか。それってなんていう会社ですか。
ファストサーチっていう会社でですね。
ああ、なるほど、なるほど。もうそこの時から検索をずっとっていう感じなんですか。
そうですね。そこの時は、まあ、検索エンジン自体を作ってるベンダーだったんで、まあ、なんかその、EA の、イステージア の, 言語のコンポーネントを作ってる、みたいなことをやってました。
うん。
なんで、まあ、僕、日本語の携帯疎開して機器をなんか作ったりとか、中国語を作ったりとか、みたいなことを当時やってました。
はいはいはいはい、なるほど、なるほど。そっか。その時って、15年ぐらい前だと、携帯使い付きとかってなんか、今だとメカブとかがなんか、あったりするのかなみたいな感じなんですけど、そこと同じレイヤーの、
はい。あ、そうですね。そういう意味ではメカブがギリス、メカブは存在してたんですけど、まだ黒文字が存在しない世界みたいな感じです。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、メカブの移植がたくさん今あるんですけど、それがまだ存在しない世界みたいな。なんかもうメカブと茶筅だけが存在するみたいな。まあ、他にも あるかもしれないですけど、まあ、オープンソースとしてはそれがメジャーみたいな感じでした、
ね。なるほど。仲間性黎明期っていう感じですね。
あ、本当に。なるほどですね。感じで。
なんかそこら辺のちなみになんか自然言語処理っていうのと、その検索っていうのって、自分の中のイメージだと結構分野としてがっつりもう分かれてるみたいなイメージがあったりもするんですけど、なんか、自然言語、まあ普通に自然言語処理の中に検索があるって感じなんですよ。
あ、いや、そうでもないんですよね。なんか、僕もこの辺りはなんか、プロフェッショナルの人に変なこと言うと怒られそうなんで怖いんですけど、アカデミック的には検索っていう分野と自然言語処理っていう分野は結構学会的にはがっつり分かれてるんですよね。SIGIR っていうむちゃくちゃ有名な検索の会議があって、はい、言語方面だと ACL とかって言って、アソシエーションフォンコンピューテーションリンギスティクスという会議があって、うん、この2つはそこまやりとりはあるかもしれないけど、別にそんなになんか、同じ人が両方の研究をやってるみたいな感じじゃないっていうイメージですね。
なるほど、なるほど。
まあまあ分かれてるって、はい。
なるほど。そういう意味で言うと、なんかもともとの、高橋さん自身は、それで言うと内側だったんですか？
僕はですね、自然言語処理の研究室なんですけど、自然言語処理をやらないまま卒業して、当時グラフネットワークの分析をやってて、
なるほど。
Google のページランクとかっていうアルゴリズムがありまして、
はいはいはいはい、
あのあたりの系のやつをなぜか自然言語処理の研究室でずっと5年間やってたっていう。
はい、なるほどですね。すごいなんか
違う。就職してから自然言語処理を真面目にやり始めたりところがあります。
なるほど。なるほどですね。なるほど。その前職とか、その前々職とかは含めたら、結構あれなんですか？じゃあ、検索と自然言語処理はもう両方してきてみたいな感じになるんですかね。
そうですね。
前職は検索寄りだったかな、みたいなイメージ、はい。
そうですね。 前職はかなり検索寄りでしたね。ちょっと違うこともやらせてもらいましたけど、前々職はどっちかというと自然言語処理に振って、が多くて、まあちょっとただ、スポットスポット的になんか検索入れたいんだけどって言って、なんかサポートに、で参加させてもらうみたいなことがあったみたい。
あ、そういうことですね。なるほど、なるほど。ごめんなさい、いろいろ聞いちゃったんですけども。なるほどですね。ちなみに、まあ今までそういった形で、検索と資源言語処理両方されてきて、っていう中で、ユビにジョインいただいたっていうところなんですけど、なんか、これはちょっと、出演していただいたユビ人には聞いてるんですけど、なんでユビを選んでいただいたんでしょうか。
ああ、そうか。毎回聞かれてるんですよね、これ。いや、ちょっと前職に対してすごい不満があったとかじゃ全然なくって、なんかちょっと家庭の方で問題がいろいろ起こって、ちょっとかなりリモート環境に近いのが、まあ少なくともしばらくはいるなっていうのが見えてきて、まあそれでなんか真面目になんか転職先を考え始めてるんですね。で、まあ何社か、まあそれでなんか声かけてもらったところを中心に受けさせてもらったんですけど、まあ、ユビに関して、なぜユビにそうな、まあ何社かそういう意味では合格させていただいたんですけど、なぜユビにさせてもらったかというと、まあなんか自分が求めるのの、なんていうんですかね、ファクターを一番持ってたっていうのが大きいような気がするんですよね。まあ小さな組織っていうのが、だっての方がちょっと気が楽で、なんか今やれるコミットできる部分が大きいっていうのがありますし、リモートに関してはまあやっぱユビはもう突き抜けてなんか進んでる感じがあります。まあそこに関しても。あとはまあ、菊田さんっていう方がなんかクックパッドの時の同僚なんですけど、まあなんか、彼がなんかすごい楽しそうに働いてるんで、まあ間違いないだろうっていうのがあったりとか、まあ、結構いろいろ、あと、そうですね、まあ、最後、安倍さんと久保さんの二人と面談させてもらったんですけど、まあ楽しそうだなっていうのが結構あって、はい、最終面接と最後の面談かな。なんかそのあたりが結構、積み重なってって決めた感じがありますね。
よかったです。めちゃくちゃありがとうございます。連絡していただいて。ちなみに入ってみて楽しいですか？
そうですね。楽しいですね、僕は。結構僕は前半のキャリアで結構 R&D 的な立ち位置 の組織が多いんですけど、あって結構リードタイムが長い開発が多くて、作ったけど1年経って、で、なんか、なかなか、そもそも入れられなかったみたいなことがあると、まあ結構心が折れるんですよ。まあ僕は結構転職してるの、結構大きなファクターの一つは実はそういうのだったりするんですけど、まあうちは結構 ROI を結構やっぱり重視するんじゃないですか。
そうですね。
1年かけて、1年待っててみたいなことな感じよりは、なんか常にサービスを良くしていくっていうのを、まあみんながコミットしていこうっていう。組織なんで、まあ、自分が日々やってる、まあ、検索の改善なんかさせてもらってますけど、まあ、基本的に短い仕事タイムで見てメトリックスを測ってみたいなサイクルをぐるぐる回せるんで、まあ、そこは本当に精神衛生上いいなっていう。はい。あとはあれ
です。なるほどですね。
まあ、どうぞどうぞ。
すぐにやっぱりその結果が、やったことの、まあ、結果が返ってくるみたいなのは、まあ、当然そうですよね。はい、人間であるもの、それは嬉しいですよね。
そうなんですよ。はい。
答えたら帰ってくるというか、
まあそうですね、まあ博士に行った時なんかもそうですけど、まあ自分の書いた論文っていうのが世界に跳ね返ってくるのって本当に何年待てばいいのだろうの世界になったんですよ。まあ僕ぐらいのレベルの人間、研究ではなんですけど、まあそういうのなく、まあ本当になんか、CTR なり何なりの数値として常に、見てられるっていうのは、まあありがたい環境だなと思います。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。ではですね、早速、早速といってもいろいろ話聞いちゃったんですけど、本題の検索の方ですね、に入っていきたいなと思うんですけども、まあ、検索って、自分が触れてたのは何だろう、エラスティックサーチとか、そういうのあったりとか、なんか、どんな風にこう進化してるのかあんまり見えないな、みたいなところがあって、ちょっとそこをザクッと、最近のトレンドとか、もともとこういう歴史があって、最近だとまあ、ここら辺がすごい力入れられてるみたいなところとかっていうのを、オーバービュー的な感じで、簡単に説明していただくことできますかね。
はい。まあ、僕、そういう意味では、検索だけはなんか、やたら古くから知ってて、なんか、生手から、エラスティックサーチまでみたいな、なんか、まあ、やたらキャリアになるんですけど。
なるほど。
まあ、そういう意味ではなんかあれですね、エラスティックサーチは本当によくできてるなっていうのがあって、本当にまあ痛いところに手が届くいい仕組みをよく作られてるなっていうのがありますと。で、あとはあれですね、最近の流れですよね。最近の流れとしては、
あ、そうですね。けど逆にエラスティックサーチまでもちょっと気になりますね。はい、どういう流れで。
はいはいはいはい。
はい。エラスティックサーチまで行ってるのかとか。
そうですね。まあそういう意味では結構僕はそのあたりをなんか15年で体験してきた部分があって、なんかまあ最初なんかナマズからのあたりから多分、話に聞いたことがあるナマズあたりから話が始まるんですけど、まあ、当時って結構なんかインデックス、むき身のインデックスみたいなのしか提供されてなくて、なんだっけ、コマンドラインでインデックスして、なんかなんていうんですかね、サーバーとか、まあ、前ら立てろよみたいな世界観だったりとか、分散とか、はいはいはい、分散頑張りたいならお前ら自分で書けよみたいな、なんか結構なんか使う人を選ぶ、ツールだったイメージがあって、当時は。なんか、なんだ、シャーディングとか、そのあたりっていうのは出てきたのって、ソーラーになってからなんですよ、オープンソースだと。それまではなんか、シャーディングなり、なんか、負荷のキャッシングとかのあたりとかって全部自分でやらないといけなくて、本当に辛いみたいな。相当腕利きのエンジニアが、バックで支え続けないと維持できんみたいなところがあって、まあ、そういうのが嫌な人たちは、なんか、我々が当時いたファストサーチみたいな、すっごい高い、何千万もするような、なんか、コンポーネントを買って入れてたんですけど、まあ、そうじゃない人たちはもう本当になんか、バックエンドの、すごいエンジニアがなんか、必死でメンテナンスするみたいな世界観だったんですけど、それをなんかソーラーっていうコンポーネントが世界観を結構変えてくれて、これをなんか僕初めて見た時本当に感動したんですけど、うん、誰でも分散できる。
アパッチのやつです
ね。そうそう、アパッチソーラーですね。
ソーラーです
ね。あれを初めて見た時かなり感動して、もう誰でもこれ使えるじゃんみたいな。誰でもエンタープライズ検索できるじゃんみたいなので、必要なコンポーネント全部揃ってるっていうので。当時もすごいなんか感動して、まあ、当時ミクシーにいたんですけど僕、まあ、それなんかそのソーラーを入れるみたいなことをなんか当時やってましたね。で、そう、もうこのソーラーでもう完全に最高なんで終わりかなと思ったら、その後にエラスティックサーチが出ててびっくりしてたって感じです。まあ、最高の中の最高が実はいたみたいな。
ちなみになんかナマズの時とか、まあ、ソーラーがない時とかってそもそも検索をサービスに組み込むみたいなのもほとんどなかったみたいな感じなんですか？SQL ぐらいで、ライク検索しかしかみたいな、はい、そういう使い方。
いや、まあ、そうですね。ライク検索は多分結構あったと思います。当時の検索ってマジヒットしなかったイメージがあって、本当に、完全一致しないとヒットしないみたいなところがあって、で、まあ、いろいろなところから、いろいろな検索エンジンが出てたんですけど、やっぱり、今みたいになんかポンと入れてなんか普通になんかスタートアップの開発チームが、使えるような状況にはあんまり見えなかったですね。なんかメガベンチャーぐらいまで来たら張り付いてなんか頑張れるとは思うんですけど、そうじゃないところはなんかグレップじゃないですけどなんかもう結構そんなにちゃんとした検索機能を提供するっていうのはかなり難しかったんじゃないかなと思います。
なるほど。面白いですね。うん、なるほど。その後、ソーラーからエラスティックサーチはなんかどういう差分だったんですか？
どういう差分？僕は今でもソーラーが好きなんで、エラスティックサーチにそんなに負けてると思いたくはないんですけど、エラスティックサーチってなんかレストであらゆることができるんですよね。なんかクラスターの中にノートを追加するとか、なんかスキーマって言ってデータベースのスキーマみたいなやつを、なんかレストでなんかポーンって入れてやるとできちゃったりとか、そのあたりのお手軽さは本当にすごいなっていうのは、言われてみれば確かにこれはすごいと思わざるを得ないっていう。そういう。
なるほどですね。
そうっすね。より手軽になった感じはありますね。ソーラーでも十分だった気がするんですけど、はい。
なるほどですね。なるほど。まあ、デベロッパーフレンドリーというか。
はいはい。そう。なんか、もう落としてきて、なんかレストに問い合わせると、ヨシナに DB が作られるみたいな。なんか、そのあたりのなんかワンステップで全部やりたいことができる感がすごいですね、今で。
なるほど、なるほど。なるほどですね。面白い。なんか直近だとどんな感じなんですか？
直近はあれですね、あれですね、なんか、ルシンが、類似ベクトル、エンベディングベクターをなんか、取り込んだんですよね、確か、去年ぐらいに。それをみんな、ルシンってエラスティックサーチが使ってるインデクサーなんですけど、それをエラスティックサーチが取り込んで、はい、正式に取り込んでくれるのを僕は待ってます、ずっと。はい、で、多分もうすぐだろうと。もしかしてもう、なんかマージされてちゃってるのかもしれないけど、そうなると、なんか、誰でも簡単に、エンベッド、機械学習のエンベッドベクターを使った検索ができるようになる。
なるほど、なるほど。この辺に全然詳しくないんですけど、エンベッドベクターってのがどんな感じのもの
か。はい。なんか画像、類似画像検索あるじゃないですか、Google の。あれがまさにそれなんです、はい、基本的には。なんか、すごい複雑なものを、なんか低次元のベクトラに落としてしまって、類似検索できるようになると。例えば、文書間の類似ベクターみたいなこともや普通にまあできますし、まあ、あらゆるものをベクターに落として類似検索できるんで、なんか、
ワード2ベックとか。
あ、そうそう、ワード2ベックのが、まあ、言ってみたら、あのベクターです、
はい。
そのベクターです。
はい、入るっていうことですね。はいはい。
それがあると、なんか、まあ、一つには、なんか、普通に、文書の文字列を TF-IDF でウェイティングするよりも精度がいいとも言われてますし、なんだろう、複雑な、まあ、例えば、なんか、うちなんかだと病院検索なんかやってますけど、なんか、ジオと、なんか、文字列と、なんか、あらゆるものを加えて、ベクターを作って、ビコンってやったら、ビコンって結果が出てくるような世界観になる。そういったことを、まあ、今まではなんかクエリのチューニングで頑張ってたんですけど、まあ、エンベディングベクターをチューニングするっていう、なんか、より DS の人がのアウトプットを導入しやすくなるっていうのがすごい大きいかなと思ってて。なんか、その、機械学習で、まあ、その、ベクターを作るっていうのはすごい大きなタスクで、みんなやるんですけど、それを実際配備しようと思った時っていうのは結構大変で、まあ、一応空間系のその、インデックスはあるんですけど、エラスティックサーチとかソーラーみたいに使いやすくないので、また先は昔10年前の検索と同じで、またなんか偉いエンジニアが全力で構築にかかるできればまあ、メガベンチャーとかでまあやってるところはあるのは知ってるんですけど、それ維持できるのかみたいなところの世界観があ
って。なるほど。
はい。
なるほどですね。なるほど、まあ、そこの、レイヤーっていうのも、まあ、レイヤーというか、やってることっていうのも全部、エラスティックサーチの中に入っていくみたいなのが、まあ、結構最近になってるって感じなんですかね。
そうですね。それが、まあ、まだなんですけど、もうすぐかなって感じですね。はい。
なるほど。結構なんか、最初に、多分面接の時に、ログとかっていうのがあんまり、入ってないプロジェクトみたいなのがあって、検索のログとかのデータによる、はい、最適化みたいなのが入ってないみたいな、
はい、
こう、品質度とかですね、っていう話だったんですけど、そこら辺はもう全部、あれなんですか、エラスティックサーチでやるっていうのが主流なんですかね。なんか、それとも外部側で、ここもいじったりしたりするのかとか。
あ、いや、ログの方については、はい、まあ、エラスティックサーチ側で、なんか、まあ、あんまりエンベディングベクターを使うことも特にはなくて、まあ、普通のエラスティックサーチの機構で、うんうん、の中にブーストっていう仕組みがあるんで、まあ、ログの結果、なんかすごいクリックされやすいんだったら、そいつをなんか一つのフィールドに置いといて、その値を常に掛け合わせてやるみたいなことが簡単にできるんですね、エラスティックサーチは。
うんうん、
それがあると、なんか普通にできて、まあ、そういう意味ではエラスティックサーチはなんかログの結果を結構取り入れやすい仕組みだなとは思います。
なるほど。そこでやるのが、まあ、結構一般的な感じなんですね。
そうですね。
なるほど。ありがとうございます。はい。ということで、ちょっと検索のトレンドについて聞いたんですけども、ですね、次にですね、ちょっと指で、今更なんですけども、何をじゃあやってるのかというところをちょっと簡単にお話しいただいていいですかね。
はい。まあ、僕はなんか ML エンジニアとして、まあ、入社して、なんかまあ、面接の時に、まあ、そんなに検索ないかなみたいなタスクはとかって話を聞いてたんですけど、なんか入ってみたらなんか、いや、検索を改善してもらいたいみたいな話を聞きまして、なんかまあ入社して3ヶ月ちょっと経つと思うんですけど、まあ、実働始まってから、もうずっと検索を永遠にやってますね、そういう意味では。結構フルコミット的に。なんか、まあ最初にメトリックスを整備して、検索の、まあどれぐらい検索が結果がクリックされて、ちゃんと上位でクリックされてるかとか、なんだろう。 入れて、なんか諦めてしまう人がどれぐらいいるのかみたいなことを、まあ、各種サービスが、まあ、みんな検索使ってるんで、まあ、そのあたりをまず整備して、まあ、その後、まあ、実際にさ、作業するんですけど、検索改善の。まあ、うちの検索システムの特徴が結構大きな特徴なんですけど、かなりミッションクリティカルなんですよね。検索止まったり、検索がヒットしなくなると、サービスの結構なんか重要な部分が欠けてしまうので、なんていうんですかね、デグレをできる限り抑えたいっていうのが結構チームとしての決定としてあって、
最初今症状を入力すると、はい、
それ
に対しての質問を繰り返すけど、あれですよね、最初の症状が間違ったりとか、変な症状が入力されちゃったりしたら、はい、そこから変なところにも重しがいっちゃうっていう問題ですよね。
は
い、
ですです。それがあるんで、なんか、あまりできっちりデグレをしないように、まずなんか今の検索の結果っていうのを、まあ、保持しといて、常に。変更を変えたときに、なんだっけ、インデックスなりクエリなりに変更をしたときに、その結果というのが、デグレってないかっていうのは常に検証できるような仕組みをまず整えてましたね。そういう種類みたいな作業する前に。
なるほど。素晴らしい。まずは、アプリケーションエンジニアが、こう、ユニットのテストを書く。
あ、ですです。ですです。なんか、すごく、単純な仕組みで、今、一週間であれも全然できるような話なんですけど、まあ、一旦なんか、検索をデグらせないように、今の検索を覚えておく仕組みみたいなのを持っといて、で、その検索が、一個一個の施策、なんか、例えばなんか、よりなんか連続するものの、文字列、字面とクエリとは連続する位置が、位置の並びが同じものをウェイトを大きくするとか、まあ、いろんな、まあ、チューニング方法はあるんですけど、まあ、そのあたりやったときに、極端に悪くなる結果がないかみたいなことは結構なんか注意してみてて、なんで、今んとこ、やばいような、極端なデグレみたいなのは起こさずに、まあ、作業できてるかなと思ってます。
はい、なるほどですね。
あと、なんか後半、ちょっと最近やってるのは、なんかログ使った改善施策っていうのがあって、まあそのあたりをちょっとやり始めてまして、まあなんだろう、よりクリックされてるものっていうのをより上に出したりとか、まあその CTR なんかを考慮した仕組みってやつを、まあエラスティックサーチとその、データ基盤の、組み合わせで、まあ、よしなり、精度を上げてやるみたいなことを、まあ、これが大体今月やったって話ですね。で、まあまあ、っていう、
このログのやつっていうのは、さっき言ったみたいに、エラスティックサーチの流れなんか、そのブーストっていうのを使ってやるみたいな感じでいいですかね。
あ、そうですね、そうですね。それを使って、より上の方に出てきやすくしてあげると、頭がいったら大体痛いじゃないですかっていう
。はいはいはいはい。
頭があって言ったときに、悩ましいか分かんないですけど、なんかあまりレアなやつを出すよりは、まあ確実にヒットしやすいやつを上に出してやるみたいなことが結構ログの基盤がうちはしっかりしてるんで、まあ簡単に出せるんで、まあうちの本当、そういう意味ではなんか、データエンジニアリングチームは大変優秀だなと思うんですけど、まあそのあたりが簡単にバッチから呼び出して、常時新しくしておくみたいなことも、インフラ的に全然できるような状況なんで、まあそこら辺を、今、ごにょごにょやってますね。はい、
なるほど、なるほど。いいですね。素晴らしい。ちなみに結構指だと、なんか歴史的に、そのまあ検索非常に重要ですと。ここで最初の、主訴っていう、まあ主要な症状っていうのが選ばれたときに、どれを選んでくれるかが、もうその人の、はい、成功、サクセス、患者のサクセスを左右するので、中止したんですけど、とはいえ、その専門家がずっと高井さんが来るまでいなくて、結構、みんな手なりで覚えてっていうか、もうその当時、それぞれ、まあ自分ももともとは作ったりしたんですけど、開発者が、こう、カールガール、これが正解かな、これが正解かな、みたいなので、探り探りやってたりしたんですけど、結構やっぱり、あれですか、上院してから変えました、このガッツリ。
いやー、基本部分はね、よくできてるなっていう印象でしたね、本当。
本当ですか？
本当に。
いや、信じられない。
はい。いや、これは本当に僕、結構感動したんですけど、これ作った人、ちゃんと ES の基本、ちゃんと分かっとるなっていうのが第一印象でしたね。
誰だろう、ルカスかな。
なんかそれで確かに変えて改善はしてるんですけど、大きな幹みたいな部分はまだ変えてないですね、そういう意味で。
なるほどなるほど。
そこの部分はちょっと ROI が高いかどうかっていうのはあって、まだちょっと、価値検証というか、ちょっとどれぐらいのコースでいけるのかっていうのをちょっと試してからじゃないと怖いなっていうのがあって。
なるほどですね。なるほど、なるほど。確かに結構こういう、なんかベースとなるこう UX は本当難しいですよね。どこまでどうするかってもう常に。本当 ROI ってまさにその通りだなと思うんですけども。結構定量的にそれがすごい分かるような状態だったらいいんですけどね。なかなかこう、それでどれだけユーザー離脱してるかとかも見えないし、まあ、離脱したことだけが問題でもないです、
ね。そうっすね。
こういったところは、引き続きそういった高橋さんみたいなですね、プロフェッショナルが調印したら、こう、かつと、今後もやっていきたいなっていう感じでありますね。はい。
そうですね。まあ、結構、うちは検索のサービス多いなっていう印象はありますね。なんか、いろいろなところで実は使ってるんで。まあ、なんか、意外になんか、コントリビュートする部分が多いんだなっていうのは入った時の印象です。入った後の印象です。
やりがいありますね。
ありますね。
ありがとうございます。今後はなんか、こういったところをやっていきたいみたいなのありますか？その検索周りとかで。特
に。ああ、そうっすね。なんか、まあ、ちょっとこれエラスティックサーチレールズってやつをうちは、まあ、使ってるんですけど、まあ、レールズの中で、まあ、エラスティックサーチをうまく使う仕組みで、まあ、本当にすごいライブラリなんですけど、これは結構なんか諸刃の剣で、こいつがあると、改善がやりにくいっていうのも出てきて、本当、なんていうんですかね、本当にいいものを作ろうとすると、ここはまあ、いつか捨てないといけない。最初作る分には全然もういいやつなんですけど、そういう、なんていうの、仕組みだと自分は理解していて、あと、レーザーの中に検索のコードがあると、自分以外の DS チームが手出しづらいっていうのがすごいあって、自分はなんか何回かレールズのコードで開発してたんで、なんか、まあ、いけんことはないって、そんな得意じゃないけど、だけど、まあ、できればなんか DS の人間にも、なんていうの、開発を、改善施策をボンボンやってもらいたいなと思うと、まあ、やっぱりマイクロサービス化みたいなことっていうのが、結構なんかやっていきたいなっていうのはありますね。そうすると、まあ、僕は正直そんなにまあ、データサイエンティストとかの中で全然そういう分析が苦手の方なんですけど、彼らの能力というのがより活かしやすくなるのかなというのがあって、まあ、そこはちょっといつか、まあ、やりたいなとは思っています。
なるほどですね。なるほど。それは指10の滞在のうちの一つのなぜかレイルズがなぜかレイルズで残っているという。
まあ、だけど最初、価値検証早く回そうと思ったら、ある形になるっていうのも僕は納得です。最初から完璧にマイクロサービスでやってたら、そんな、価値を、検証終わんねえようになっちゃうんで。
なるほど、なるほど。まあ、どちらかというと、この検索自体というか、のレイヤーっていうよりは、まあ、その、開発速度上げるっていう意味合いで、まあ、そのレイルズのところをマイクロサービス化していきたいみたいな感じですね。
そうですね。
なるほど。
今だと、サービス開発者側もそんな検索の方にコミットできないし、DS 側も、まあ、開発、コミットしたいんだけど手出しづらいっていうのがあって、まあ、DS 側にもうちょっと、引き寄せてやりたいって感じですかね。まあ、より開発がうまくいくように。
まさしく、本当重要ですよね。まあ、チームによって、まあ、DS とかもそうですけども、言語っていうところとかも含めて、環境を整えていくのは本当に重要ですね。
はい。
なるほど。ありがとうございます。はい。ということでですね、本日はユビーの MLE の、高木さんをですね、お呼びして検索のお話をしていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。